本日の聖書の箇所はマタイによる福音書6章9節から13節、新約聖書8ページとなります。マタイによる福音書6章9節から13節、お読みいたします。だからあなた方はこう祈りなさい。天にいます我らの父よ、皆が崇められますように。御国が来ますように。御心が天に行われる通り地にも行われますように。私たちの日ごとの食物を今日もお与えください。私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しください。私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いください。それでは本日は、皆をあがめさせたまえと題して、泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日も礼拝を共に捧げることができることを心から感謝をいたします。一言お祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もこのようにあなたの変わりないご愛のもとで礼拝に招いていただいて、心から感謝をいたします。私たちのことを変わらぬ心で子として愛してくださるあなたの御前で、私たちも平安な心を持ってあなたの御前に進みで、その中で癒しとまた力を得ていくことができるようにと願っております。今日も招いてくださるあなたの御前で、与えられました御言葉に対してこれから耳を傾けようとしておりますけれど、私たちがあなたの深い御心を知ることができるように助けてください。私たちと伴ってくださるご聖霊が、御言葉のうちにあるあなたの教えと思いとを私たちに紐解き、それを深く心の中で受け止めることができるようにしてください。またそれと同時に、開かれた聖書のお言葉を私たちが素直に受け入れることができ、その御言葉に基づいてまた新たなる歩みを始めることができますように導いてください。古い思いから離れて、新しい思いに満たされてまた歩んでいくことができますように祝福してください。またそのために私たちと共にあって働いてくださるご聖霊の働きを心から感謝いたします。どうぞ受け入れました御言葉に基づいて生きることができるように、私たちの心を新たにし、また新しい思いを持って生きるものとさせてください。これから語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは、マタイによる福音書の6章の9節から13節、現在は主の祈りを中心にメッセージを語らせていただいております。これはイエス・キリストが弟子たちに対して、あなた方はこれから祈るときにこのように祈りなさいと教えてくださったとても大切な祈りであり、もはや祈りというのは私たちの生活そのものがその祈りとともにありますから、あなた方はこの祈りのように生きなさいということでもあるわけであります。まあ、そういう意味で私たちは主の祈りを覚えて唱えるということではなくて、その祈り、主の祈りが私たちに教えてくださること、また主の祈りに導かれる生活を生きるということが最も重要であるということです。まあ、そういう意味において主の祈りをですね、続けて語らせていただいておりますけれど、今日は天にいます我らの父よに続きます、皆が崇められますようにという言葉に目を留めていきたいと思います。イエス・キリストは私たちが祈る時の最初の願いですね、それは皆が崇められますように、 この皆というのは父なる神様のことですが、皆が崇められますようにと、このように教えてくださったわけです。しかしここで皆がとあるのは、直接的には神様のことを指しているわけではありますけれど、神様が崇められますようにとは言わずに、イエス・キリストは皆が崇められますようにと言われました。皆を崇めるというのは神様を崇めるということと同じことではありますけれど、しかしイエス・キリストはあえて私たちに皆が崇められますようにと、皆というのを私たちに教えてくださいました。そのことも大きな意味を持っておりますので、そのことを今日の御言葉を通して思い巡らしていきたいというふうに思います。天の父に対しては皆ということになるわけですけれど、すなわち名前ですよね。私たちはこの名前というのをどう考えていったらいいかというところから始めていきたいと思うのでありますけれど、聖書の中でですね、一番最初に名前が出てくるのはどこであるかということは皆さんもご存知だと思います。創世記の中で神様は人を作られました。そして人を作った後にですね、その人が一人でいるのは良くないと言われて、天の父なる神様はその一人の人のところにですね、たくさんの命あるものですね、いわゆる生き物、動物たちがですね、全部集められて、そして神様がこの最初の人に対して求めたのが、その一つ一つに名前をつけなさいということだったんですね。ですから聖書の中でですね、一番最初に人が名前ということについて考えて、そして名前をつけるということがどういうことかということを知って、そして具体的に一つ一つに名前をつけたという。ですからこの聖書の箇所を通しながら、天の父なる神様はなぜ人に名前をつけさせたんだろうかということですね。で、私たちは子供が生まれますと名前をつけますし、そして人間だけでなくてもですね、自分たちはこの自分の持ち物であるとか、あるいはまたペットを飼っているとか、そのいろんな時に私たちは名前をつけるということをするわけです。そして子どもたちの話を聞いていると、子どもたちが空想する世界の中でいろんなヒーローものが出てきたりすると、それに自分でまた名前をつけてですね、楽しそうにお話をするということもあるわけです。一体私たちにとって名前をつけるというのはどういうことかということであります。で、考えてみればですね、私たちが生きている世界の中で少なくとも私たちが認識して捉えることができるものというのは全部名前があると言っていいでしょう。これ何ですかって聞けば、多分皆さん名前言いますよね。言いますね。知りませんという人もいるかもしれませんけど、これも名前がついてるんですよね。で、これも名前があります。で、これも名前がついていますね。ですから私たちはあまり意識しておりませんけれど、実は名前だらけのですね、世界の中に生きているということです。そして名前だらけの世界の中に生きてますけれど、その名前の多くはですね、私たち人間がつけたものだということになるわけですね。そうすると名前が違うものが2つあったらですね、私たちはそれは違うものだというふうに知ってます。同じものをですね、違う名前をつけるということは普通はしないわけですね。ですから名前が違うというのは、それも違う、それ自体も違っていくんだということも分かるわけです。ですからそういう意味で、私たちに天の父なる神様がこの動物たちを連れてきて名前をつけなさいと言われたのは、それが私たちにとってどういうものであるか、どういうものであるかの話の前に、私とそれとは違うもの、違うものだということを区別させてくださったということですね。そしてそれぞれに名前をつけたというのは、そこにあるものと別のものが違うものだということを区別させたということです。 そして区別するということができたということは、それぞれの違いをですね、それぞれの違いをちゃんと理解することができるように神様は私たちを導いてくださったということです。ですからその上で名前をつけるわけですね。ですから名前をつけるというのは区別することができるということでもあり、そしてそれが他のものと区別されるどういうものであるかということを知っているということがあって、実は名前をつけるということができるということですね。ですから神様はもともと名前をつけさせるその話というのは、人が一人でいるのは良くないというところから話は始まったわけです。ですから天の父なる神様は、人が一人でいるのは良くない、人とですね一緒になって同じものとして心を一つにするものをこの人に与えたかったわけです。ところが自分が誰と同じであるかということを知ることができるというのは、誰とは違うかということも分かってなければいけないわけですね。ですから天の父なる神様がアダムとエバとを、これは私の骨からの骨、肉からの肉と言って、アダムがエバのことを自分と同じ本質を持つものだと喜んで迎え入れることができたのは、その前の段階で動物たちにですね名前を付けさせて、そして自分と彼らは違う、そして彼ら同士も違うものであるということを、まずは人間にですね確認させる、それを理解することができるように神様が導いてくださったということです。そうすると、そういうことを通して神様は、この例えばエヴァであったらですね、私の骨からの骨、肉からの肉ですから、もはや私と同じ、私の命であるというふうにエヴァのことは理解できるわけですから、ですからあなたとは私は一緒、そして一つでありましょうと、この一つの関係を持つ存在だというふうに理解することができたということですよね。しかし他の動物たちはエヴァとは違いますから、私と心を一つにするものでもありませんし、で命を一つにするものでもありませんし、ですから私たちが常に一緒にいなければならないものであるではないということも分かるわけですね。ですから神様が、人が一人でいるのは良くないと言われて動物たちに名前を付けさせて、その上でエヴァとの出会いを与えて、まさにこの人は私の命そのものであり、一つの命として生きるべき存在であり、これからそういう命の関係を持って関わっていくべき人だということを理解することができるようにしてくださったということですね。ですから名前をつけるというのはですね、区別するということであります。そして区別するした上で、自分とそれとはどういう関係性を持っているのか、まあ、それお互い同士の、またそれぞれ同士の関係性ということもありますけど、その前に、自分とそれとはどういう関係性を持つべきものなのかということを知るということであります。だから名前をつけるというのはですね、とても大切なことだということですね。そして天の父なる神様が作られたこの世界というのは、秩序と調和というもので満ちています。ですから美しいんです。このぶつかり合ってごちゃごちゃになっているのではなくて、すべてのものが一つのものとして調和しているわけですね。ですから私たちは大自然を見たりするとですね、そこに本当にほっとするような、また何とも言えない美しさをですね感じるというのは、そこに神様がもたらしてくださった調和というのがあるからだということですね。そして天の父なる神様が作られたこの世界は、秩序と調和のあるものだということが分かるときに、神様が私たちに対して区別できるようにしてくださり、それが何であるかを教えてくださって、私たちがどう関わったらいいかを教えてくれたというのはですね、神様が私たち人間が、神様を含めた私たち人間が、お互い同士が秩序と調和のあるですね関係を持って生きることができるように、 そうすることができるものとさせるために、私たちに対してそのように導いてくださっているということなんですね。ですから名前を付けさせたというのは、調和と秩序の中に我々を導きたいという神様の願いがあったということであり、ですから私たちが名前を付けるというのは、先ほどから言っているように区別ができますし、それが何であるかが分かりますし、自分とどういう関係を持つべきものなのかということも分かりますから、そうすると私たち人間が神様からの祝福を持って生きるということはですね、まさにこの、全てのもの、名前を付けたものとの関係がですね、関係、関わり方が正しいものとなるときに、実は私たち人間というのは最も祝福されたものとなるということなんですね。ですから私たちの幸せは、この関係性が正しいというときに我々人間は幸せになることができます。そして最も安定したものとなることができます。ですから永遠の命とかですね、永遠の祝福というのは ものすごく安定性のあるものだということが、永遠という言葉を通しても皆さん想像することができると思うんですよ。永遠に安定しているということですから。ですから永遠に安定しているということは、最も正しい関係性を持って生きることができるということを意味しているということですね。ですから幸せはどこにあるのかと言われたときに、私たちはお金持ったらとかですね、健康だったらとかですね、望んでることを実現できたらとかですね、そういったことを言葉にしやすいんですけど、でも実際そういうものが本当の幸せではなくて、本当の幸せというのはこの関係性の中に正しい関係を持って生きることができる、これが最も幸せなことだということです。で、これは三位一体の神様を例に挙げてもですね、それは意味が分かると思いますね。三位一体の神様の中に誠の幸せが存在します。で、幸せが存在しているところというのは、父と子と聖霊との関係というのは決して永遠に崩れることがなく、一つの命そのものとして成立しているものですから。ですからそういう意味で天の父なる神様が私たちに名前を付けさせたというのは、私たちがそういう区別を知り、関係性を知り、そしてその中に自らを位置づけることができるようにさせて、私たちも三位一体の神様と一つの関係、一つの交わりを持って、秩序と調和を持ったその関係を持って、私たちが永遠に祝福されたものとさせるために、そういう意味では私たちに名前を付けさせたというのは特別な意味があったということを教えられるわけですね。ですからそういう意味でこの名前を付けるということがどれほど私たちにとって大きな意味を持ったかということを知っていただきたいんですよね。ですから私が名前を付けたものとどう関わるべきかということを、その名前を付けるということを通して教えられるわけですよね。逆に今度は天の父なる神様が私たちに対して、私は何者だよとご自分の名前を教えてくださるということがあるわけですね。アブラハムがですね、ごめんなさい、アブラハムじゃない、モーセがですね、神様から使わされて、エジプトの国で奴隷になっているイスラエルの民のところに行って彼らを解放するというですね、そういう働きをしようとするときに、いや私があっちに行って何をするんですか、で、あなたのことをどう紹介したらいいんですかという、こういうお話の時に、神様自らが言われましたよね。私は、あってあるものである、私はある、そういうものであると、こういうふうに伝えなさいと言われたわけですね。ですから神様のことを紹介したいんですけど、神様は私はあると言いましたので、であるという方があなた方に対してこの世に解放するという、こういう働きのことを語ってくださったんですよと、このように伝えていったわけですから。ですから その当時のイスラエルの人たちはですね、神様というと神様はある、神様はある、まあ、言うなれば名前ですよね、あるという名前の方だというふうに捉えるわけですね。ですから天の父なる神様が私たちに対して名前を教えてくださるときに、その名前を教えるというのは、その私があなたと、あなたと私はどう違うものなのか、要するに私はあなたと違ってどういう独自性を持っているのかということを私たちに教えてくださる言葉でもあり、そして区別ができるように教えてくださるということは、その私とあなたはどういう関係性を持ったらいいんだよということも教えてくれる、そういうものだということです。ですから名前を天の父なる神様が語ってくださるというのは、私がどういうもので、あなたとはどう違い、そして私とはどう関わっていったらいいのかということを教えてくださるということです。ですからそういう意味では、天の父なる神様がご自分の名前を私たちに教えてくださるというのは、別に自分の名前を世界中に広げたいとかですね、その有名になりたくて名前を教えているということではないです。要するに自己主張という意味での名前を神様が教えるということはないんですよね。そうではなくて、私たちのために、私たちのために、私はどういう名前のものだよということを神様は教えてくださっているということです。でここはですね、とても大切なことですね。ですから普段私たちが学校に行った時に名札に名前つけますよね。その名前とですね、いわゆる聖書で言っている名前というのは、基本的にはですね、違いがあるということは知ってください。私たちが名札につける名前というのは、その名前で付けられたことによって確かに他者とのですね、違いということは分かりますけど、他者との違いということは分かりますけど、どういう関係性を持ったらいいかということを教えるものではないということですね。私からするとですね、例えばとしこという名前がありますけど、我が家ではとしこというのは母親の名前なんですよね。ですからとしこというと私の中で母親ですから、母親と子供との関係になりますけど、後ろにもとしこさんが座ってるんですよね。でも同じ名前ですけど、私の母親ではないわけですね。だからとしこという名前そのものがですね、関係性を教えるものではないということですね。ですから聖書でいう名前と私たちが普段使っている名前というのは、そこら辺が違うなということが分かるわけですね。しかも大体私は誰々ですって言ってから名前言ってくるのはですね、まあ、セールスだったら名前を覚えてもらって、その上でその人が売り込みたいという商品買ってくださいという、こういう話ですから、別に私が知って得になったかどうかという話になると、かえって迷惑だったという話もありえるわけですよね。しかし天の父なる神様が私たちに名前を教えてくださるというのは、私たちのためにご自分の名を語ってくださる方だということです。ですからそういう誓いがあるということを覚えてくださいね。ですから神様が名前を語るというのは、そのことを通して私の名前が分かりましたか、で私の名前が分かったということは、あなたはその名を持っている私とどういう関係性を持って生きていったらいいかということが分かりますかということも、同時に神様が問うてくださっているということですね。例えばイエス・キリストのイエス、ね、イエスという名前がありますよね。それはもともとのですね、彼らの言葉だとヨシュアということになるわけですけど、このイエスという名前は、主は救いという、ね、神様は救いであるという意味の名前ですよね。そうするとイエス・キリストはですね、この世界に来られてですね、で誕生して、この社会の中ではイエスという名で呼ばれる方になったわけです。いわゆる主は救いという名前を持って生きるものとなったわけですね。そうするとイエス・キリストはですね、 ご自分の名前を思いながらもですね、確かにそうだ、天の父なる神様は救いなるお方であるという、主はというのはこれ神様ですからね、神様は救いであるという名前の方であるということです。そうすると神様は救うということは私たちのことを助けてくださる、救ってくださるということですよね。私たちを死から救ってくださる方、私たちを自己中心な心から救ってくださる方、一つにならない、なることができない、そういう混乱から救ってくださる方、天の父なる神様は救う方だとご自分の名を示してくださっているわけです。そうするとその救ってくださる方だということが、名前だということが分かると、私たちはこの方とはどう関わっていったらいいかということが分かるじゃないですか。救う方なんですから、じゃあ救ってくださいという、そこに私たちが立てば、救おうとされる方と救ってくださいという私たちとの間に正しい関係が結ばれますよね。正しい関係が結ばれると私たちはどうなるか、救われるということが起こるわけです。ほら、天の父なる神様が私は救いであるということを教えてくださるのは、私たちが救われるためです。神様が救われるためではないということですね。そしてイエス・キリストはその救う方である神様によってこの世界に送られた方ですよね。そうするとイエス・キリストは神様は救われる方、そして私は救われる神様からこの世界に使わされたものである、使わされたものであるから、イエス・キリストは人々を救うために使わされたんだから、要するに救う神様によって使わされて、救うための働きを委ねられているわけですから、イエス・キリストは十字架にかかり、そしてこの地上での歩みを通されて私たちを救うという働きをなさったということですよね。ですからそういう意味では私たちがその神様が教えてくださる名前をですね、自分たちのために語られた名前であり、ある意味では天の父なる神様はいろんな側面を持ってらっしゃる方です。いろんな側面を持ってますけれど、でも天の父なる神様はご自分の全部を私たちに教えるわけではないんです。なぜかというと、その教えたことがですね、教えたことが私たちのためになることであったら教えますけど、でも必要のないことを教えるということはないということですね。まあ変な言い方ですけど、私がですね、突然こっちで、まあ、皆さん知らない人たちということにしてですよ、これ突然倒れてですね、ああ大変だ大変だという話になるわけです。そうするとですね、普通そこでですね、あ、私看護師ですとかね、私医者ですとかですね、私消防士ですとかってですね、そういうふうに名乗りを上げる人いると思うんですけど、私がそこで倒れている時に、私蕎麦屋ですとか別のこういうふうに名前を言う人って普通いないじゃないですか。なぜその名前を言う必要がないかといったら、今の私には必要のないことだからです。だから私たちにとって必要なことについては神様はご自分の名を教えてくださいます。神様という方は一つの名前ではないんです。聖書を読んだら分かりますけど、ですから神様はいろいろな名前で呼ばれている方なんですけど、それは私たちのために知らせるべきお名前だけをですね、天の父なる神様は教えてくださっているということです。ですからそういう意味で私たちはその名前の一つ一つが私たちのために示されたお名前であり、そのお名前を知るというのはその名前を語ってくださった方と私たちが正しい関係を持っていくということが必要だということですよね。ですからそういう意味で私たちはですね、自分がこの神様との関係性の中で私が何者でなければいけないのか、何者であることが大切なのかという時にですね、私たちは救う神様に対しては救いを求めるものであることが大切ですし、 成長させてくださる神様だというと、私を育ててくださいという、そういう立場に立たないといけないということですよね。平和の神様に対しては、私たちは平和を求める者として、その神様との関係を結ぶときに、その平和を私たちは自分たちのものとすることができるわけですから。ですから、そういう意味で私たちは本来何者であるべきかという話になったときに、それは神様がどういう名前で呼ばれている方なのか、ご自身のことをどう私たちに伝えてくださっているかということに目を留めるというところから始めなければいけないんだということを覚えていただきたいと思います。まあ、そういう中でですね、イエス・キリストがこの世界に来られて、イエス・キリストはですね、その神様のことをどう私たちに呼びなさいと言われたかというと、アバ父よと呼びなさいと言いましたよね。アバ父よ、これは、言うなれば庶民的な言葉で、父ちゃんという、まあ、ちょっと上品でお父さんぐらいですかね、そういうことですよね。とても幼い者たちがですね、親しみを込めて呼ぶ、その父親ですよね、お父さん、お父さんに対して呼びかけるように、あなた方はこの方に呼びかけなさいと言われたわけです。ですから神様はイエス様を通してどういう名前を私たちに持つ方として教えられたかというとですね、父ちゃんという名前を持っている方として私たちに教えてくださったということです。いいですか。皆さんこういう名札についているのが名前だと思っているので、そのお父さんというのは名前でないというかというふうに思うかもしれませんけど、私はですね、自分の親は義春だというのは知ってますけど、義春だと知ってますけど、義春というのはあくまで一つの認識番号みたいなもので、です、記号みたいなもので、私にとって父親を呼ぶ時の呼び名はですね、まあ、子供の時は父ちゃんだったわけですよ。父ちゃんという言葉は道歩いてる時に私が父ちゃんと呼んだらですね、兄貴がですね、とても恥ずかしかったらしいんですよ。こんないくつになって父ちゃんという、こんなで、ちゃん付けが気に入らなかったみたいですね。それである時に兄貴からですね、提案がありました。兄弟会議みたいなこと、これから父ちゃんと呼ぶな、お父さんと言えというそれから泉川家ではお父さんということになったんですけど、まあどちらでも似たようですよね、父ちゃんですからね。ですからこれが私の父親に対しての呼び名なんですよ。これは母親に対しては母ちゃんであり、母ちゃんから少し昇格して母さんになっているわけですけれど、でもそれはですね、その子にとっては子供からするとですね、子供からお父さんと呼ぶことができる、その名前を持って呼ばれる方は一人なんですよ。お母さんというのも一人なんですよ。ですからその子供がお父さんという時は、世界の中でこの一人だけがお父さんなんですよね。お母さんという時は世界の中でですね、それぞれの子供からお母さんと呼ばれている人いますよ。でもその子にとってお母さんと呼ぶべき存在は世界に一人しかいないわけですよね。ですからお母さん、お父さんというのは私にとってこの世界の中で唯一の存在であり、特別な関係性の中にある人だということになるわけですよね。ですからイエス・キリストが私たちに対して、神様はいろんな呼び名で呼ばれる方ですけれど、お父さんと呼びなさいと。ですからイエス様も父なる神様に対して祈り呼びかける時の最初の言葉はですね、お父さんですよね。お父さんと呼びかけて、そしてその呼びかけて、この関係性の中にお父さんと呼ぶ子供の位置に今立ちました。要するにあなたとの関係の中に今立ちました。それでこれこれしかじかという形でお祈りが始まっていくということですよね。ですからそういう意味で私たちはですね、その今日の聖書の箇所でも天にいます、実は我らの父よという言葉で呼びかけていますよね。私たちのお父さん、 で、私たちのお父さんと言った後に皆が崇められますようにということですから、まあ当然他の神様の呼び名はあるわけですけど、特にお父さんという呼び名が多くの人たちから崇められますようにということですけど、その崇められますようにということはどういうことかというとですね、要するにお父さんというお父さんという言葉の本当の意味を知り、そして私たちが本当の意味を知ってお父さんとこうして呼びかけるときに、で先ほど言ったように正しい関係がそこに生まれるわけです。さっき言ったあの救い主、救ってくださる神に対して救ってくださいと言ったら正しい関係ができて、そこに救いは成就するという話をしましたよね。ですからお父さんと子供というこの関係性が成立すると、そこに父を通して与えられる命の恵み、そして永遠の祝福、また永遠の命、そういった類のものが全部この名を呼ぶことができることの中で実現されるということです。そうすると私たちにとってお父さんと呼ぶことができることがどれほど素晴らしいことか、どれほど大きな祝福か、そういったことが分かってくるわけですよね。分かってくれば分かってくるほどに私たちにとってお父さんという名前はいわゆる親わしい、麗しい、私たちにとって最もその価値のある意味を持った言葉ということになるわけです。そこにその父を崇めていくということが起こってくるわけですよね。だから崇めるというのはただ上に見上げているというだけの意味ではなくて、その上に見ながらそれの恩恵に預かって、その方が本当に私たちにとって麗しい方である、素晴らしい方である、かけがえのない方である、私にとって喜びであるという、こういうニュアンスというのがあるわけじゃないですか。ですから皆を崇めるということができるということは、お父さんをお父さんとして知っていくことを通して、私たちが子どもの位置に立つことでそのお父さんの素晴らしさを本当に知っていくことができますようにということですね。ですからイエス・キリストがこの歩まれている中で何が一番嬉しいかといって、何が一番祝福かといって、そのイエス・キリストにとっては父なる神様との関係が成立しているという、その親子の関係の中にとどまっているということがイエス・キリストにとっては最もその嬉しいことなんですよね。そしてその嬉しいところに生きている者にとって、父なる神様の父という名前ほどにですね、その親わしくて喜ばしくて、もう口にするだけでもう幸せにいっぱいになるというですね、そういうものですよね。ですからイエス・キリストはそれこそまさに父の名を崇めることができるということが私にとってどれほど幸いなことかということを知っているので、全ての人々がそういう素晴らしさを知ることができるように、なぜならば天の父なる神様は私はあなた方のお父さんだよとご自分の名を教えてくださっている、ね、お父さんだよと教えてくれている、でお父さんだよと教えてくれるのも私たちの祝福のためです。私たちのために天の父なる神様は私はお父さんだよと教えてくださっているということですね。ですからそういう意味でこの皆が崇められますようにということですけど、この皆ということがどういうことかということを私たちが深く受け止めることができればできるほどに、私たちにとって皆は崇められるべき、皆を持っていらっしゃる父なる神様は本当にその皆のゆえに崇められるべきお方だということを私たちは、知ることができるようになるということです。それを知っていらっしゃるイエス・キリストはあなた方もそれを知ることができるように、またあなた方を通して多くの人たちがそれを知ることができるように、だから皆が崇められますようにということですよということですね。まあ、そういう意味ではですね、私たちはこの 皆が崇められるということが、実はその私たちがその皆を崇めることができるほどに、その皆をもってお名前をもって私たちにご自身を表してくださる、その神様のその恩恵ですね、祝福、それを全部私たちが豊かに受けるものとなって皆を崇めることができるものとなるんだということを、覚えていただきたいと思います。そういう意味では少し誤解のないようにあれですけど、ある方がですね、その聖書の中に父なる神という言葉が出てくる、だから私嫌なんですというお話をしながら、そのお父さん父というと自分のですね、その生まれ育った家庭での父親を思って、その父子の関係の中で大きな傷を負いましたから、ですから父という名前を聞くだけでですね、その自分の心の中にさまざまな思いが出てくるわけです。ですから神様がお父さんだと聞いた瞬間にですね、その自分にとっての父親と、そして父の名をもって呼ばれる神様とがダブってしまってですね、それで神様のことを自分は受け取るのが難しいというふうに方がいましたけれど、でもそれはですね、本当に私たちが子どもたちからお父さんと呼ばせながらですね、その自分がお父さんという名を持って生きるべき存在だということを忘れてしまったときに、父という名前を持ってますけど、その父という名前を持って指し示しているその中身ですよね、その中身を失ったときには、本当は父という名前が麗しいのは、その父の名を持つ者にその持ってなければいけない中身ですよね、それを持って父と呼ばれるべきですけど、それを失ったときにそんな話になってしまうということですね。私はですね、いろんな方々のカウンセリングをしたすることがありますけど、いろんな困ったときにですね、行き詰まったときに自分の親に対して相談しないという人たちは意外なほどいっぱいいます。でそれはですね、本当に社会的にもですね、しっかりしているような人であってもですね、その人たちは親に話すのはしないというんですよね。どうしてですかというと、親に心配をかけたくないというんですよね。親に心配をかけたくない。で、それは世間一般でよく使われることで意味がわかるような気はするんですけど、でも私たちはですね、子どもたちを育てるときに私たちは本当はこう教えてあげた方がいいと思うんですよね。まあ、神様のことは別としてですよ、この世界の中でそのお前の問題を自分の問題として真剣に取り組み、そして必ず解決道を一緒に見つけてあげる、そういうものだから、誰に相談しなくてもお父さんには相談しなさいよと本当は言ってあげることが大切だという気がするんですよね。それがだから子供を育てる時の親というお父さんという名前で呼ばれるべきものがお父さんという名で呼ばれるということはどういうことか、そのお父さんという言葉がどういう意味の言葉なのかということ、それにふさわしいものとなって子供と向かい合う時にお父さんと呼ばれるべきものは、いろんな行き詰まりや困った時にですね、あるいは分からないことがあった時に尋ねていくべき、そういう存在だということになるわけじゃないですか。まあ、そういう意味ではですね、天の父なる神様イエス様を通してお父様とお父さんと呼ばれるべきお方だというのが教えられましたけれど、でも多くの場合この社会の中におけるお父さんという名を持つ者たちがそのお父さんという名前にふさわしい内実を失ったがためにですね、お父さんという言葉が本当は最もですね、頼りになる、そして励みになる、成長させてくださる、そういう名前であるべきはずでしたのに、その名前がそうではないものとなったことで、イエス様を通して教えられた父なる神様、お父さんという神様というの方が私たちにとってですね、頼れる方、ね、信頼できる方、 この方は守ってくださる力強い方という、そういう思いを持つことができないようにさせてしまっているのではないかというふうに思わされますね。でも皆さんぜひ覚えてください。人はどうであるか分かりませんけれど、本当にお父さんの名にふさわしいお方はこの神様です。でイエス・キリストはその方を私たちにお父さんと言いなさいと言われました。お父さんは守る存在です、ね、お父さんは育てる存在ですね。お父さんは導く存在ですね。そしてお父さんは命の源ですね。ですからイエス・キリストがお父さんと呼びなさいと言われたそのお父さんにはですね、そういう意味を持っているということです。そのように自分を開示してくださる神様に対して私たちはどうあるべきかということを、この名前を通して私たちの立ち位置をしっかりしていかなければいけないということであります。来週ですね、また皆を崇めるということについて、さらに加えてですね語りたいことがありますから、来週もですね皆が崇められますようにというところからメッセージをさせていただきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたが御子イエス・キリストをこの世界に送ってくださったことで、父を知る唯一の存在としてこの世界を歩まれて、あなたのことを私たちに教えてくださいました。またそのことを通して私たちもあなたのことをお父さんと呼ぶことができる子供であるということも教えてくださいました。願わくばイエス・キリストが本当に親しい言葉としてあなたにお父さんと呼びかけましたように、私たちもまた皆を崇める思いを持ってあなたのことをお父さんと呼ぶことのできるものとならしめてください。イエス・キリスト様の皆によってお祈り申し上げます。アーメン。
メッセージを感謝します。賛美を捧げていきましょう。どうぞ立ちください。
一つの
感謝します。どうぞ座りください。